シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお聞きします。今夜は先週に引き続き、神戸フィルムオフィス代表の松下麻里さんにご登場いただきます。今週はどんなお話をお聞かせいただけるのでしょうか。麻里さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。先週は、神戸ではすごいたくさんロケがあるんだけど、それはなぜかというと、神戸が魅力的だから、そしてこんな風に評価されているのよ、なんて嬉しいお話をたくさん聞かせていただきました。
はい。
ちなみにですね、先週はご紹介した時に、神戸フィルムオフィスの代表に就任されておめでとうございますという、はい、この4月から代表になられたと伺ったんですけど、はいはい、麻里さんは、フィルムオフィス代表になられる前から神戸に深く関わっていらっしゃいますよね。
そうですね。昨年度1年間はフィルムオフィスの副代表として働いてたんですが、はい、その前は神戸市役所の広報課の仕事をしてました。
ほう、もう神戸を広めることに特化して仕事をずっとされているわけですね。
そうですね。もう5年間ぐらいそれはやってたんですけれども、結構神戸は隅から隅まで走り回っていろんな取材をしてました。
ああ、であるからこそ、その神戸フィルムオフィスの大切な一員としてまたスタッフ副代表になって今度代表になられたと思うんですけど、その、前に広報官として隅から隅まで神戸を見て、はい、携わってきた時と、今現在神戸フィルムオフィスで、まあ、映画を中心、フィルムを中心として神戸と関わるのとでは何か見方とか変わりましたか？
そうなんですよ。私もね、その神戸市役所にいた時ってね、
はい、
もう本当にほとんど毎日神戸のいろんなところに出現してですね、
はい、
もういろんな人と会ったりいろんな取材をしてたので、まあ、私以上に神戸のこと知ってる人いい日のちゃうかなっていうぐらい、
はい、
こう自分では神戸のこと分かってるって思ってたんですよね、
うんうん、
でところが仕事が変わって見る目が変わると、はい、街の風景というか表情というかがもう全然違うように見えてきてですね、
はい、
あ、こんなとこが神戸にあったんやとかね、
うん、
あ、こういう神戸も魅力があったんだなっていうのを再発見することが本当に多いです。
新しい場所を知るというところもあれば、うん、今までこう思っていた場所が違うように見えたりっていうことですか？
そうそう。で、まずね、その行き方が全然違うんですよね、
うん、
で市役所にいた時はどっかでイベントがあるとか誰々に取材しに行くっていう目的を持って行きますよね、
はい、
だけどそのフィルムオフィスの仕事になってからは台本に書かれていることで、これにふさわしい風景はどこにあるのかっていうふうに探しに行くんですよね。
それはなかなか一般の方は経験ないでしょうね。
そうなんです。で、私がこう担当したある作品でね、
はい、
こうシチュエーションは猫が捨てられてそうな小道って書いてあるんですよ。
おっと、まあ言ったら捨て猫ちゃんに出会えそうな小道っていうことでそうなんだとふわっと聞いてしまいますけど、自分に探せと言われると非常に難しいですね。
そうなんですよ。結構ね、そこって人通りがたくさんありすぎると捨てられないですよね。
あ、それは何してるんですかとか、あ、お忘れ物がありますよ、にゃーにゃー言ってますよって言われますもんね。
そうそうそう。で、逆に全く人通りのない寂しいところだと、うん、やっぱり捨てる方もちょっとなんかこう気が引けて捨てにくいですよね。
あ、誰か素敵な飼い主さんに出会ってねって、お願いねっていうところですもんね。
きっとね、ほんのりこうどこかに人の雰囲気があるような、
うん、
そういう道なのかなって私は思ってですね、ロケハンをするんですよ。
それはじゃあそのイメージを持ちながら、はい、神戸のあちこちをこう歩き回って、
そうそう、
あ、ちょっと小道があると覗いて、捨てない捨てるかもみたいなので選ぶわけですか？
そうなんです。
そうですね。なんか異人館で撮りたいですとか、海辺で撮りたいですって言われるとね、イメージとしてできるんですけど、
そう、まあ、そういう場合もあるんですけどね、
はい、
大体の場合はその台本の中からその行間を読み取ってっていうんですか、
はい、
その雰囲気にふさわしいところをどれだけ提示できるかっていうのが私たちの腕の見せ所になるので、
わ、
ものすごく考えますね。
へー、もうギブアップしそうになるものもあったり、まあ、いくつか提案されたりとかもするんですか？
そう、もちろんです。
で、自分がいくつか提案してるけど 正直ここが一番おすすめと思ってるとことかが選ばれたらよっしゃみたいになるんです。
でもね、往々にしてそうじゃないところが選ばれることの方が多いですね。
あ、それもまた不思議ですね。見る視点が違うんですかね。
はいはい、で私もそのびっくりしたことがあるんですけれども、はい、こう土砂降りの雨の中に立ち尽くすリリー・フランキーさんっていうのを撮りたい、撮りたいっていうところがあって、う
ん、
で結局選ばれたのが、はい、西本町の駅の前の三角の公園なんですね。で、
はい、
私は本当に正直あの全然気にもしてなかった場所だったんですけど、
はい、
実際まロケがありましたと。で土砂降りの雨をね、雨を人工的に降らしてその前を立ち尽くすリリーさんがいて、で後ろ JR がシューって横切っていくんですよ。でそれをモニターで見た時にものすごく綺麗で、なんかこう雰囲気いいわけですよ。なあ、なんかこういう街が神戸にもあったんだって正直思いましてね。なんかこういうやっぱりプロの人が見る目っていうのはすごいもんだなって思って、
はい、
私たちが気づかない神戸の魅力っていうのを教えてもらえたような気がしました。
切り取り方とかその捉え方で見える景色が違うのかもしれないですし、 それ以外に広がってる世界が想像ができるようにきっと撮ってくださるんでしょうね。
そうですね。
いや素敵。じゃあ私もリリー・フランキーさんの真似しようと思ったら大丈夫かなって感じになりますもんね。だいたい場所わかりますもん。 あそこで雨降ってる時に傘をそっと置いてみたらいいのかなとかJR 通るかなとか思いますけど、
はい、
でもそれは新しい感動ですよね。
本当に。だからぜひその場所に立ってその景色見てもらいたいなと思います。
いいですね、はい、なんかあの多分その作品を見た時に指をさして、あ、ここ神戸神戸ってなるのではなく、実は感動したその作品に神戸が出てきてたんですよ、元町あたりですよって言われると、またちょっと興味が変わってきますもん ね。
ぐっとその映画に対して入り込みますよね、
うん、で次西本町歩いてみよう、神戸歩いてみようみたいにねぐっぐっぐっと入っていきますもんね、
はいは
い、そんな、まあ、いろんな撮影とかに携わってこられたと思うんですけど、マリさんの中で、印象深い作品とか、これは出来上がった時に感動したとか関わった作品でありますか？
そうですね、まあ、あの私自身がロケを立ち会ったものはもちろん全部あの思い入れは深いなというふうには思いますけれども、
はい、
やっぱりその神戸が意外なあの雰囲気で出てきたものっていうのは、すごく印象深いなと思ったりします。
作品全編がその神戸にカップルで遊びに行ってるみたいなものもあれば、意外なところで神戸と出てないけれども出てきてる場合もあるっていうことですよね。
ありますね。あの例えばですね、あの今度5月の28日に公開になる、はい、あの狼少女と黒王子っていう映画なんかですと、
はい、
あの修学旅行に神戸にやってくるっていう設定なんですね。
いいですね。
山崎賢人さんと二階堂ふみさんが主演なんですけれども、
ういしい感じですね、
はいはい、もう本当に、ね、その時もその、まあ、神戸 あの観光地をいろいろ巡ってくれるんですけれども、あ、こんな風に風景を切り取るのかっていう風にちょっとびっくりするような景色がご覧いただけると思います。
じゃあその作品では本当にこう神戸を楽しむという視点で、
そうですね、
味わうことができるっていうことですね、
はい、あと夏に公開になる秘密っていう作品では生田斗真さんが主演なんですけれども、これは神戸でも全然ない街なんですけれども、はい、こんなところが神戸にっていうふうに思っていただけるところが、
そこは秘密みたいですよ。他にもおすすめありますか？
はい、そうですね、秋にはあの魔法の着物っていうラトビアと日本の合作映画、
はい、
でこれで神戸が出てきます。桃井かおりさん主演と、あと12月には海賊と呼ばれた男、山崎隆監督で岡田准一さん主演なんですけれども、これも神戸でロケがされてますのでぜひご覧ください。
神戸大好き山崎監督が、
はい、
きっとどんなシーンもちょっと素敵に神戸の香りで撮ってくださってるのをご覧いただけると思います。
はい、
いろんな監督の素敵な作品ご紹介いただきましたけど、ここでちょっと無茶な質問で、もしもたくさんのこうシーンをもう覚えているマリさんが神戸で映画を撮るとしたら、監督としてなんだったらもうケイちゃんにこういう道探してきてっていうぐらいになったら、どんな作品を撮りたいとかありますか？
あの私好きな映画がね、まあ、2つぐらいあるんですけれども、
はい、
1つはプラダを着た悪魔。
いいですね。
ニューヨークとあとパリが出てくるんですね。
はい、おしゃれな映画です、はい、
もう1つがホリデーっていう映画で、これはロスとロンドンの 風景が出てくるんですね、
はい、
でもその頑張る女の子、恋にも仕事にも頑張る女の子が、
はい、
その奮闘するんですけれども、そのそれぞれの街がとっても素敵に魅力的に輝いて見えるんですね。だから頑張る、仕事にも恋にも頑張る女の子が神戸で活躍するっていうような映画を撮ってみたいですね。
いいですね。きっとその頑張っていくときにちょっと落ち込んだ時も、優しく見守ってくれている神戸、そしてキラキラ輝く時も同じく輝いている神戸というような形で世界にね、
はい、
発信していけて、その映画が素敵だなと思った方がこの街に行ってみたいと思う街や風景として、はい、映画として神戸が広がっていくと素敵なことですよね。
ね、もう私もあの街で輝いてみたいっていうふうに思っていただきたいですね。
確かにそうです ね。
その時は主演をケイちゃんにお願いしようかな。
おっと、世界に行けるかな。まあ何人かのね、居酒屋さんとかでいいねケイちゃんって言いながら見てくれそうな気はしますけれども。これからもですね、はい、神戸を舞台に、そして神戸の風景が映画にも登場すると思うんですけども、フィルムオフィスさんとしてはその現場を探すというところから撮影が決まったらね、
はい、
エキストラさんであったり、まあ、ロケ弁当みたいなものからもう全て細かいことをおもてなしされると伺っているので、ご苦労も多いと思いますが、
はい、
私たちが映画館で神戸と出会えるように、
はい、
また素敵な作品を神戸でぜひ撮っていただきたいと思います。
はい、頑張ります。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続き神戸フィルムオフィス代表の松下真理さんにお話を伺いしました。松下さん、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きいたします。今夜は株式会社新通の稲地桃江さんをお迎えしました。稲地さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桃江ちゃんって呼びたくなりますけどね。
はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、
はい、
ちょっと緊張してますよね。
とても緊張しています。
大丈夫ですよ、けいちゃん、取って食いやしませんか。
はい、もう胸を借りて、
はい、
はい、お話しさせていただきたいと思います。
貸してあげようじゃないか。
お願いします、先輩。
ちなみに桃江さんは映画業界はもう長いんですか。は
い、いえ、1月の下旬に今の仕事に、うん、つかせていただきました新人です。
あ、そら緊張するわね。はい、
緊張です。
それまでは全く映画業界とは別のお仕事を。
そうですね、前は舞台の劇場で、
うん、
皆さんが舞台を見られる前に携帯電話を切ってくださいとか、そういうことを話す案内係をしておりました。
なるほど。
はい、
ではマイクには慣れているけれども、
はい、
映画をご紹介するならまだ初々しい感じっていうことですね。
はい、
でも映画業界に入ったっていうことは映画がやっぱり好きで。
映画は大好きです。
うん、どんな映画が好きですか。
映画を好きな映画は割とヒューマン映画が好きで、そのお芝居をされている方に演技に注目していつも見ているんですけど、そのセリフはどうして言ったんだろうとか、はい、
うん、
そういったことを想像して見ていると、私もケイちゃんと同じですぐ泣いてしまいます。
ハンカチ持ってってあげるわな。
ありがとうございます、大きいので。
いや、もうなんかすぐにでも一緒に映画館に映画を見に行きたくなる、そんな気持ちになってきましたけれども、
はい、
そんな桃江さん、稲地桃江さんに今夜ご紹介いただける作品は何でしょうか。
はい、スポットライト世紀のスクープです。
はい、スポットライト世紀のスクープ、これはどんな作品ですか。
はい、こちらは2002年の1月にアメリカの東部のボストングローブっていう新聞がありまして、
はい、
そこが報じたあるスキャンダルが報じられるまでの 新聞記者のお話、実話なんですけれども、
うんうん、
そのスキャンダルの内容というのが、カトリック教会の数十人の神父さんが、
はい、
長年にわたり児童に性的虐待をしてきたという、
うん、
ちょっともう重くなってますか、大丈夫ですか、難しい、
衝撃的な、
はい
はい、
そんな、それをまたカトリック教会が権力を使って隠してきたんですけど、
うん、
それをそのボストングローブ紙の中で極秘調査でを進めて独自のその特集記事を出している部署がありまして、うん、そこがスポットライトっていう記事欄なんです。
そこがスポットライト
っていう記事欄でして、はい、そのスポットライトを担当している記者がどうやってそんな巨大な権力に立ち向かって、
うん、
そんな大きなスキャンダルを報じたのかという実話のストーリーとなっております。
なるほど、それだけの大きなスキャンダルだと、はい、まあ、記事にしようと思ってもえいペチみたいなんで潰されそうなイメージですもんね。
そうなんですよ、やっぱ教会の権力がそのスポットライトの記者たちにこう困難壁として降りかかってくるというか、
うん、
幾多の困難があるんですけども、
うんうんうん、
その困難を一つ一つ地道に足を使って調べて乗り越えて、最後にはそのスキャンダルを報じることができる、そこまでの奇跡ですね。
このスポットライトっていう、まあ、方々なんですけどね、はい、記者の方々、
はい、
誰かがメインの主役っていうわけではないんですよね。
そうですね、そのもうキャストが素晴らしくって、もうみんな主役級で、
うん、
それぞれに素晴らしいセリフ、いいシーンとか散りばめられていって、
うん、
それがこのなんかまあちょっと重いテーマではあるけれども、すごく見応えがあって面白くなっています。
その真実ということで記事にするということで巨大な権力に戦っていく、うん、そしてそれを明らかにするっていう、はい、ところですもんね。
はい、もう気づいたら自分もスポットライトの一員になったような気でこう映画を見てしまって、あ、こんな教区困難が立ちはだかった、これをこの追っている主演のマーク・ラファローを応援している自分がいたりとか、
はい、
そうですね、こんな事実が出てきて、うわどうしようって思っている自分がいますね。
負けそうになるかもしれない、私はここまで戦えるかなとかね、
はい、
きっといろいろ思うと思うんですけど、
うん、
最初に桃江さんが映画を見るときに、
はい、
セリフとかなんでこの言葉を言うんだろうとか、
はい、
そういうところにグッと入り込むって言われてましたけど、このスポットライト世紀のスクープの中でも桃江さんの心に突き刺さるセリフとかってあったんですか？
はい、それはまあ、教会がその事件の証拠となる文書をやっぱり隠しておきたくて、
うん、
機密情報として取り扱いをすごく厳しくしているんですね。
はい、
でそれをどうにか見せてほしいと、
うん、
マーク・ラファローをはじめとするスポットライトチームがこう調べて見せてくださいって行くんですけれども、
はい、
じゃあその記事を表に出した時誰が責任を取るんだっていうシーンがあるんですね。
はい、
そうするとマーク・ラファロがじゃあ記事にしない場合、
うん、
誰が責任を取るんだっていう風に起点を聞かせて、
うん、
いうセリフがあるんですけど、そこでよっしゃ言ったってこう思ってしまいました。
よし、だから、ああどうなるのかな、はい、権力に負けるのかなと思ったところで、はい、よっしゃ言った、
よく言ったマーク・ラファロ思いました。
いいですね。
はい、
他にもグッとくるその記者の方のセリフとかもあるんですか？
そうですね、そのマーク・ラファロの上司役のマイケル・キートンが最後の方に、
うん、
まあ、過去のちょっと過ちというか反省点が出てくるシーンがあるんですけれども、
うん、
そのまたマイケル・キートンの上司というか、そのボストングローブ紙の局長のバロン局長、これはリーブ・シュレーバーが演じてるんですけれども、
はい、
その反省しているマイケル・キートンに対してバロン局長が、私たちは毎日闇の中を手探りで歩いている、そこに光が差して初めて間違った道だと分かるっていうセリフがあって、 こんな上司がいたら頑張りますよね、仕事
頑張ります
って思いました。なんかその教会とか、まあ、権力とか割と難しいテーマに一見見える映画なんですけど、そういう見方もあるんじゃないかなっていうのは個人的に思っています。
自分の人生や仕事に置き換えた時に光がそれこそ自分に刺すようなセリフが結構あるんですね、
はい、そうですね。
へえ、なんか桃江さんセレクト心に響くセリフ集とか出したらいいですけどね私がまず買いますけど、サイン書いてくださいって言いながら、いやすごく響きます。でそれにそのコメント、はい、私もこんな上司がいたらみたいなのが書いてあったらグッときますよね。
はい、
そうか。どうしてもこのスポットライト世紀のスクープってどんな映画ですかというお話から入ると、はい、ちょっと重たいのかなとか、
ね、
あ大変暗いのかなと思うけれども、そのすごく魅力的な記者の方たちのセリフを聞いていると、はい、こう痛快に諦めずに光を当てていくというところで、はい、爽快な部分が多いのかなという。
そうですね、うん、で最後にまたこれも個人的なんですけど、
はい、
ぜひケイちゃんにここに泣いてほしいっていうシーンが
ケイちゃんにここで泣いてほしいというシーン、
ここでグッとくるんじゃないかなっていうのは、
はい、
その記事が世に出るんですね。でそのスポットライトにチームに協力してくれていたガラベディアン弁護士、これはもう昔からこの事件に関して訴訟とかに対裁判とかで弁護士として、
うん、
出廷したり調べたり
戦ってきたわけですね。
そうなんです。それでもやっぱり教会の権力にどうしても抗えなくって、
うん、
もうちょっと初めは諦めかけていたんですけど、スポットライトチームがすごく熱心でそこに協力してくれるっていう役なんですけど、
うん、
ついにその新聞が出来上がった時にこれ一部もらっていいかとマーク・ラファロに言って、マーク・ラファロがもちろんって言って、その記事を手に取った瞬間のこのガラベディアン弁護士演じるのスタンリー・トッチなんですけど、この方の表情がグッときます。
もうグッときたよなんやろ、
そうなんです。
最初桃江さん可愛いな、私が守ろうと思ったけどちょっとモテ遊ばれたかもって思うぐらいグッときてしまいましたいやもう作品を見てたくさんのプレゼントをいただいたような気持ちになりましたけれども、はい、稲地桃江さんのご紹介いただいたのはほんの一部の、
はい
はい、セリフとシーンであるので、はい、ぜひとも映画館で私にもグッとくるセリフをね、今度紹介できるぐらいじっくりと作品を見てみたいと思います、はい、紹介いただいたこのスポットライト世紀のスクープですけれども、いつからどちらの映画館で見ることができるでしょうか。
はい、4月15日金曜日から、OS シネマズミント神戸と東方シネマズ西宮 OS 他にて全国ロードショーです。
はい、ぜひとも皆さんも映画館でスポットライト世紀のスクープをご覧いただきて、そしてあなたがグッとくるセリフやシーンを探していただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は株式会社新通の、新人でドキドキしてるよでも映画が大好きというのが本当によく伝わってきました稲地桃江さんにスポットライト世紀のスクープをご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。